マタイによる福音書4章18節から22節です。新共同訳聖書の新約聖書5ページをお開きください。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。以上の聖書箇所から、弟子になると題して中西康之牧師より説教をいただきます。
キリストの最初の弟子たちが漁師であったことは有名ですが、なぜ漁師が弟子にされたのかは聖書には書かれていません。その点、神学の世界ではちょっとした議論がありまして、ガリラヤ地方はガリラヤ湖を中心に町が点在しているので、そこで宣教活動をするには船が必要だったからなんていう意見があります。船に乗って湖を移動するために漁師を弟子にするのは好都合だったとのことです。もちろんそんなことは聖書には書かれていません。あくまで人間が勝手に考える事情であります。ここで大切なことは、いつどこで誰が弟子になるのかは全て主イエスに主導権があること、それが最大の特徴なのです。普通のユダヤ人であればそんなことはしませんでした。聖書を学ぶにあたって、弟子が師匠を選んでいたんですよ。本当は逆なんですね。選択権は弟子の方にあったわけです。どういう基準で選んでいたのかは分かりませんが、普通は師匠が弟子を選ぶことはなかったのです。今の私たちのなんていうか、学びっていうか、そういうのも考えてみても分かると思うんですけど、例えばですね、落語とかそういう習い事とかでもいろんなものを含めて、弟子が師匠に、弟子にしてくださいって、本当に厳しい世界であればもうなんて言うんでしょうね、一晩中一日中その玄関の前で土下座して、弟子入りさせてくれるかどうかって、そういうやり取りもあったりしますけども、それはともかく普通は弟子が師匠を選ぶ。道場とかね、武道をやるにしても普通は慣れたい方が道場に行くわけですよね。伝統や慣例に反して師匠が弟子を選ぶ、それは普通の師弟関係にはありえない、ある出来事を連想させます。それは神による召し、選びであります。例えば出エジプト記、神がモーセに現れた時、神の方から呼びかけがありました。先に呼びかけるのは常に神の方からであります。他の聖書箇所でもそうですよ。主よ主よ、神様神様って呼びかける場面ってないんですよね。何々よ、そういう、呼びかけが常にあるわけですね。サムエル記にしたとしてもサムエルよ、神の方から呼びかける、主導権が神にある、それが選びなのです。理由は示されません。必要ないのです。神が、ただ神がお選びになったから、それだけで関係を築くには十分な根拠なのであります。そのことが主イエスと弟子たちとの間にも起こっているのです。18節の記述は、 イエス様の視点から描かれていますよね。漁師の兄弟ペトロとアンデレが、続いてヤコブとヨハネが主の御目に留まった、選ばれた、それが弟子にされた理由であります。彼らが弟子として有能であったかどうかは全く関係ありません。人間的な評価は度外視なのであります。あえてですね、でもしかしここであえて人間的な評価をすれば、ここで登場する4人はいずれも聖書や神学の素人ですよね。ファリサイ派や律法学者たちからすればありえない選択でしょう。なんでこんな連中を選ぶんだと。人間の発想からすれば、聖書を専門的に学んでいない漁師を弟子にする利点なんてなさそうですから、もっとふさわしくない人たちがこの後に登場してきます。今日の聖書箇所ではないんですけども、徴税人マタイなんて同胞から忌み嫌われていた存在ですし、熱心党シモンなんかは過激派グループの一員なんですよ。普通はこんな人たち弟子になるはずないでしょっていう人たちばっかりが弟子になってるんですね。まあ、それはともかく、先ほど現代の神学者たちの議論の中で、イエス様が船を必要とされたから手始めに漁師の中から弟子を取ったんだ、みたいに言われていましたけれど、人間的には説得力がある話でしょう。たまにはそういう話題を楽しむのも悪くないかもしれません。しかし神の視点からすればどうでもいい話なのです。実際問題、漁師たちの船や船を操る技術は役に立ったかもしれませんが、弟子になるための要素ではありません。そこが大事なんですね。役には立ってるけれども、だから弟子になるために必要だった、それがなければ弟子になれなかったということではない。キリストの弟子になることは人間的な理由とは全く別に、神によって見出され、神によって選ばれる出来事なのです。それ以外は関係ありません。重要なのは、選ばれることそのものがすでに救いだということであります。もう選ばれたらもう救われてるんです。選びが救いなんです。選ばれて救われる。そうであれば、誰が選ばれるのかが、まあ、人間は気になるところですけれども、神は自由なお方です。とらわれがありません。だからこそどんな人でも選ばれて救われるのです。人間から見ればこいつはダメじゃないかって勝手に思う人がいるかもしれないけれども、神様からすれば関係ない。神は自由なお方です。どんな人でもという点においては、たとえ獄中でもが当てはまるでしょう。極論を言えば、死刑執行の日を待つ死刑囚でも選ばれて救われることがありえるわけです。もちろんこの世の法律の下では死刑が免除されることはありませんが、魂は救われるのです。2018年には俳優の大杉蓮さんがですね、映画で教会師を演じて話題になりました。実際、刑務所や拘置所には教会師と呼ばれる宗教家たちが出入りしています。キリスト教だけでなく、仏教や神道などさまざまな宗教の教会師がいます。そういう視点から見れば、漁師がキリストの弟子として選ばれることは何らおかしいことではありませんし、どんな立場や職業であっても、救われるためにはとにかく選んでいただかなければなりません。人間はどうしてもどんな人が選ばれるのかなと、そっちの方を気にする傾向があります、けれど、本当に気にしてほしいのは いつ選ばれるのか、どれだけ早く選んでいただけるのか、そっちの方だと思います。早い方がいいんですよ。やっぱり早く神様に出会った方が早く平安になれる。漁師ペテロとアンデレ兄弟が見出されたのはちょうど湖で網を打っている時でした。まさに仕事の最中であります。老齢を迎えて引退してからではありません。彼らの心の準備ができているかどうかなんて関係ないのです。漁師としての日常の最中に、人生の最中にキリストが訪れたわけであります。そこで弟子たちをお呼びになった主のお言葉は実にシンプルなものだと言えるでしょう。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。クリスチャンになることはまず神に選ばれ呼ばれること、私についてきなさいと言われることであります。ついていくことは文字通り後から従っていくことに他なりません。主より前に出るのはダメですよね。出過ぎちゃダメなんですよ。私たちはあくまでついていく立場であって、なんかイエス様を後から従えるなんてそんなとんでもない、傲慢というか誤解というかですね、思い違いしちゃいけないんです、ね、横に並ぶのでもありません。本当は対等な関係なんかじゃないんです。後から後ろから従って主がなさることを見聞きするのです。頑張って勉強しよう、知識を詰め込んでやろう、そういうことではなく、まずは見させていただく、聞いて感じいる、主がどのようなお方なのかを後から従って体験するのです。そこまでが最も重要な第一ステップなんですよ。次に第二のステップが続いていくわけですが、まずはついていく、それだけ。余計なこと考えちゃいけないんですよ。まずはついていく、それだけなのです。ついていくことがとても大切なのだと。これは牧師になっても変わることがないどころか、いつでも立ち返らなければならない大切なステップだと教えられます。ついていくことは主がなさったことを後からたどると言いますか、追体験する旅にもなるわけです。主がなさったことはというと、具体的には主に福音書に書かれていますよね、神の子が人となられ福音宣教を始めて弟子たちを呼び集め、たったお一人で十字架へと赴き死んで復活なさる、そのご生涯を後からたどっていくのです。しかも第三者的な立場でたどるのではありません。弟子としてたどる、救われた者としてたどるのです。私たちのために主があんなことこんなことをしてくださったと。勉強なんて二の次ですよ。まずは主の御業をたどって受けた恵みを数えるのです。そのためにこそ弟子は選ばれるのですから。何のために選ばれる？お勉強じゃないんです。救われるために選ばれる、恵みを受けるために選ばれる。その恵みを存分に味わってから次のステップ、第二段階へと進むのです。なんか運転免許の講習の第何段階じゃないですけども、一応段階があるんですね。その第二段階、それが人間を取る漁師にしようと言われていること。人間を取る漁師という言葉をパーツに分けて 深掘りしてはいけません。ペトロたちが漁師だったからこそ主はそうおっしゃったんです。弟子たちが他の職業だったら主はきっと他の表現を用いておられていたことでしょう。その人その人に一番響く言葉で主はお呼びになられるんですね。漁師だからこそ人間を取る漁師にしよう、弟子たちにはすごく響いたと思うんですね。人間を取る漁師とは人々を神の国へと招き入れる働きであります。もちろん弟子の個人プレーではなく連携プレーですね。教会は神の国へと人々を呼び集める群れなのです。これは教会の働きなんですよ。牧師一人ではできることなんて限られていますからね、だいたい教会の外から人を連れてくるのは牧師じゃなくて信徒の方じゃないですか。牧師にはなかなかできないんですよ。あと毎週欠かさず礼拝をやっているからこそ人々が少しずつでも集まってくるのです。例えばこれ月に1回しか礼拝やらないとかですね、時々休んでいたら多分その時来たいと思っていた人は機会を失ってしまう、来れない。たとえあまり礼拝に集まらない日があったとしても本当に 年中休まず続けることで少しずつ集まってくる。それは個人プレーではなく群れとしての役割、神の国へ人々を招き入れるための役割なんですね。人間を取る漁師にしよう、このお言葉から感じるのは教会が開かれた場所であること、ウェルカムだということであります。主は人々を招くお方なのです。基本的な姿勢は排除ではなく受け入れる、そこに神の御心が現れているのです。人々を救いに預からせたい、罪の許しに預からせたい、永遠の命に預からせたい、だから来なさいと。そうであれば私たちが神の御心を妨げてしまうわけにはいかないですよね。イエス様があえて罪人とか娼婦とか徴税人たちを食事に招いて一緒に食事なさったのはそういうことなんですね。立法学者やファリサイ派はあの人何やってんだって、あんな罪人を招いて食事するなんてまあけしからん、それは勝手に神の御心を妨げてしまった。たとえ批判を受けても主はそういう人たちを招いてくださった、私たちもそういう人たちを招いている、それが人を取る漁師になるんだ。それで弟子にされたペトロたちはどうしたでしょうか。二人はすぐに網を捨てて従ったと書かれています。弟子になることはためらわずに従うこと、従っていく中で手放していくものもあるというわけです。網を捨てることが目的ではありません。今の仕事を辞めることが救いの条件になっているわけでもありません。そうではなく主に従いゆく中で必然的に手放されていくものがある、従うことに専念するということであります。キリストの弟子になるのとこの世にどっぷり使っていることは決して両立できることではありません。この辺が私たちにとって一番厳しい御言葉かなと思うんですけれども、せっかく神に見出され選んでいただけたとしても双心があるうちは救われた状態にはなれないのです。神様が悪いんじゃないんですよ。私たちに双心があると救われた状態に至れない。これは避けて通ることのできない苦難や葛藤でしょう。神の国とこの世と二股をかけることの自己矛盾とでも言うべきでしょうか。 二股をかけてもうまくいかないですよ。捨てるべきものは捨てる。この弟子たちが文字通りすぐに網を捨てて従ったのかどうかは分かりません。少し時間が必要だったとも考えられるでしょう。事実、これはもう本当にしょうがないことなんですけど、弟子たちは主に従っていく中でさまざまな無理解や不信仰を見せつけてくれます。まあ人のこと、まあ私も人のこと言えないんですけども、本当に弟子たちってずっとイエス様についていっても分からずじまいというかですね、ペトロなんかはイエス様のことをまあ3度も知らないって見捨ててしまって、それで復活してもなおそんなことあるわけないって思ってたわけですよ。最初のうちはですね、どこまでも無理解や信仰は残っちゃうかもしれない。出世欲を捨てきれずに弟子たちはいたわけですね。まだまだ未熟なのです。イエス様にはちょっと叱られてしまったこともあるわけですよ。誰が一番右に座るか左に座るかなんて本当恥ずかしい話なんですけど、それが弟子たちの現実だった。とはいえ主に従っていくことは明らかに余分な何かを捨てていく旅でもあるのだと、そのことを教えられます。さあ捨てよう、捨てましたっていうふうには簡単にはなれないんです。でも主に従っていく中で置いていかざるを得ないものがある。時には主から叱られてしまうこともあるわけです。温かく熱く諭しを受けながら、少しずつこれは置いていかなくちゃいけないんだな、少しずつ悟らされていくんですね。ゼベダイの子ヤコブとヨハネ兄弟については、船と父親とを残してイエスに従ったと書かれています。ちくりと刺さる言葉ですね。船と父親とを残して、仕事と財産と愛する父親を置いていく。さらっと書かれていますけれど、ここにはヤコブとヨハネの捨て去ったものが赤裸々に示されているわけです。今まで自分が属していた世界と決別する、古い人生から新しい人生へと、捨てる方に重きが置かれているわけではありません。キリストに見出されて選ばれて弟子にされることは、今まで知らなかった自分自身の価値を新たに与えられることでもあるのです。自分のことって知ってるつもりで知らないんですよ。実は本当は神がご存知なんです。神から価値を与えられる、それが人間を取る漁師にされる、弟子にされるということでもあるんですね。それは神の国のために生きること、滅びることのない御国のために生きること、この世の国家のために生きるのではありません。地上の国はいつかは滅びます。人が建てたものはいずれ朽ちてゆくのです。そうではありますが、神の国は今この世を生きる人々に愛と希望とをもたらすのです。ほとんどのものは過ぎ去っていくわけですよ。パウロは手紙の中で信仰と希望と愛、これだけが残るんだ、その中で偉大なものは愛だと、そういうふうに残しましたけれども、私たちは最後まで残るもの、永遠に続くものにために使える、神の国に使える、神の国に招くために使える、そういうことなんですね。私についてきなさい。キリストの御声を聞くとき、人は自分の本当の価値を知ることでしょう。私も知らなかったんですよ。こういう価値があったんだ、こういう自分が新たに創造されるんだ、この救いの御言葉は今恐れ多くも私たちに託されているのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは大いなる救いの御言葉を人間の手に委ねてくださいました。そのために必要な あらゆる手段をあなたは備えていてくださいます。何よりも聖霊を与えてくださいます。こんな私たちでよろしいのでしょうか。どうしてもそのように思ってしまうことがありますけれども、取るに足らないと思われるような人間をあなたが福音宣教の担い手として選び分かち使わせてくださいます。人間を取る良心にしようとあなたは御子を通して招いてくださいました。どうか弟子が一人また一人と増し加えられ、救われる友が増し加えられていく、そのようなビジョン、喜ばしい輝かしいビジョンをどうかあなたが私たちに改めて示して実現へとお導きくださいますように。世界中密かにささやかれている教会離れ、何のそのあなたはこの世界の作り主、また全能なる救い主であられます。人間のできないダメだそのような思いをすべて打ち砕いてください。どうかあなたが、あなたの御国がこの地上に来ますように。どうかそのことへと私たちがより一層喜びと感謝を持って参与することを得させてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。